本日よりクリスマスを迎えるアドベントの時が開始をいたします。主のご降誕を覚えてその備えをする、そのような大事な時に、もう1年ぶりになりますけれども、皆様の前にこうして立つことが許されたことを心から感謝をいたしております。今日取り上げる2つの物語といいますのは、一つは今からもう125年も前に書かれたクリスマスの物語としてはあまりにも有名なあのヘンリー・バンダイクのもう一人の博士。知らない方のために、かいつまんでお話をいたします。救い主を拝むためにエルサレムと向かう東方の3人の博士と待ち合わせに、アルダバンは一人遅れてしまいました。一人の熱病のユダヤ人を助けるために間に合うことができなかったのです。そのうち一人で救い主を求めて困難な旅を続けていきます。人生をかけた一人での旅の始まりでした。全財産を処分して携えた三つの宝石のうち、サファイアは砂漠を横断するためにラクダの一体の購入に使ってしまいました。ルビーはヘロデ王の幼児虐殺から逃すために、助けるために若い母親親子のために手放してしまいました。最後の真珠も父親の借金のために売られていこうとした娘のために用いてしまいました。いつしかアルタバンが旅を始めてから30年の月日が流れていました。失望のうちにこの世での人生の最後が近づいたときに、十字架にかかられたあの救い主イエス・キリストにやっと出会うことができました。出会って直接キリストから彼の人生の30年間の旅の苦難の人生の意味を告げ知らせます。知らされていくんです。それがあのマタイによる福音書第25章のあの神様の選びっていう有名な例え話の中心的なお言葉、あなたによく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである、という40節のお言葉です。ヘンリー・バン・ダイクは物語の最後に、アルダバンの旅は終わりました、宝はすべて主が快くお受けになりました、こうしてもう一人の博士も王に巡り合ったのですと結んでいます。もう一つはほとんど知られていない物語です。私よりも年齢が上の方はよくご存知だと思うんですけども、亀井勝一郎という、著名な文芸評論家として活動をした人物が1940年に33歳の時に書いた写真四庫という小説であります。写真四庫っていうのは、我が身を捨てて虎を養うという意味で、この修法の概略のところに書いておりますから、ご参照ください。写真四庫という小説なんですけれども、亀井は若き日に社会主義運動に入って、その後転校して内村鑑三の武士道的というか愚道的プロテスタンティズム、キリスト教に大きな影響を受けた人でもありました。そしてキリスト教に近づきました。そのうち 宗教を通して、まあ、特に彼の場合は仏教でありましたけれども、宗教を通して日本人の精神構造を解明しようとして、生涯を費やした人でもあります。三人のマリアという彼が書いた本の中に収められているもので、私自身がもう黄色くなってしまいましたけれども、50年間、捨てられずに、持ち続けている本の中にこの写真四庫という物語が出てきます。少し長くなりますけれども、誰かに昔々本を読んでもらった、優しいおじさんやおばさんや父や母が読んでくれたことを思い出しながら、この物語を聞いてください。昔々ヒマラヤ山脈の西のふもとに無量宝珠という国があった。幽谷に恵まれた美しい山国で、至る所に渓流が走り清い泉が湧き出ていた、という書き出しでこの物語は始まります。この国は大社という国王が治めていた平和な豊かな国でした。彼には三人の息子があり、長男をマカハラ、次男をマカダイバ、三男をマカサッタと言いました。大社はヒマラヤ山脈を漂白してくる多くの修道者たちを招いてブッダの教えを請うていました。ある日大社は、国は富平和もあるが、ブッダの教えには何かもっとその先に真実があるように思えてならず、三人の息子を連れて静かに考えを巡らすために山奥に出かけていきました。山林を賛美するために出かけるのを常として、息子たちもまた国を治めるため、また自分たちが生きていくために何をすべきかを話し合う機会としていました。この時の話題は、ある修道者が説く大必信は、自分の身を一粒の種子のごとく自然のうちに投ずるだろうと、一切を捨てよということでした。このような教えに対してどう対処すべきかが話題の中心でありました。長男のハラはこれに対して、父上は仏法にあまり熱心ではないけれども、いつでも国民を第一に考えておいでになる、そして自分の運命を忠実に生きようとしておられる、その上に一切を捨てるというのは傲慢に過ぎるんじゃないんだろうか、今与えられたところで最善を尽くせばいいのだと彼の本音を吐露しました。これに対してダイバーは、一切衆従が皆自然の子ならば、自然の子ならば皆が無所有で、無所有の境地で危機と暮らせるもう一段高い国がありそうだと思われると述べます。サツタは、僕は自分が生きているのか死んでいるのかわからないよ、ただ生きたい、これが命だと自分ではっきりと頷けるような素晴らしい、たった一瞬の刹那でもいいからその生を生きてみたい、僕の考えていることはそれだけだと大声で叫びました。ブッダの教えはサッサの心を捉えていました。一切衆従がことごとく愛されているものなら、一本の草木の前に身を捨ててもいいはずだ、人間はいつか死ぬだろうと、それを待ちつつ一日一日を歓楽や議論に過ごすよりも、僕は一層のことを死に挑みかかって行きたかった、自分の勇猛を試みたかった、これが命だと自分にはっきりと納得できる刹那を願いたい というのが彼の偽らざる心の内でした。幾日か経て再び大社は三人の息子を伴い渓谷の賛美に再び出かけました。いつものように三人は列から離れて渓谷の奥の方に歩いていきました。そこは深い神秘の気配が当たり一面に立ち込めていたところでありました。二人は早くこの場を立ち去りたいと思ったとき、サツアだけが僕はもう少しここにいたいと言い出しました。ここは神聖な場所だ。自然の一番深い懐のようなところだ。母に抱かれているような僕の心は和やかだ。サツアはずっとこのような場所を求めていたのでした。修道者は自分の人間の内側には獣のような心が救っているということを指摘していました。山林の猛獣の方が王城の人間よりもはるかに神に近いと彼は思っていました。本当の自然の子になれた時は近獣は親しい仲間だとも言いました。彼はそれを信じそういう境地に入りたいと思っていました。このような時彼らは樹冠に猛獣のかすかなうめき声を聞いたのでした。その声をたどっていくと陰鬱な湿っぽい洞窟の中に大きな一匹の傷ついた虎が生まれて7日くらい経った7匹の子供と共に横たわっていました。まもなく死ぬだろうと二人の兄は立ち去ろうとしましたが、サツアだけはここに残ると言い張りました。そして事件は悲劇は起こったんです。一人残ったサツアの心に不思議な霊感がかすめました。修道者のあの言葉がよみがえり、虎の前に自分の身を投げ出したのでした。人々にもその快活さと美しい容貌から愛され敬われていたこの若者の悲劇は広く人々の中に染み渡りました。国中は大混乱に陥りました。何よりも父親である大社の悲しみと苦しみは筆舌にしがたいものでした。ブッダよ、恩義の教えさえなかったらサツタは生きていたでしょう。我が愛子を返せ、ブッダよ我が子を返してくださいと反響乱の声を上げて慟哭をいたしました。歳月が流れて大社は王位を長男の腹に譲り、サツタを供養するためにインダス川が一望できる断崖の上にサツタを供養するために白亜の塔を建て、最小の位を去った妙からと天文博士の権光と共に生活をするようになりました。さらに年月は流れ、サツタの悲劇も静かに振り返ることができるようになったとき、彼が村々を歩いていくと今までとは全く別の人々の生活を見出しました。発見しました。人々は以前とは財宝をはじめとする蔵のものには一切以前ほど執着していないように思いました。人々は一日の仕事をして一日の糧を得ればそれで良いと思っていました。そして自分を虚しゅうして他の人のために尽くすことを喜んでいました。それは決して表面に目立たなかったけれども、彼らの心の中に、心の内にサスタの写真、身を捨てたことが深く焼き付けられていたかのようでした。こんな時 思いもかけず天文学者でもあった金光から大苦行菩薩誕生の知らせをつけると思われる西方の空の新しい星の出現を知らされます。彼はいても立ってもいられず、金光よ、私はあの星を追って生誕の地に参ろうと思う。突然のことでした。わしはさっさと同じ運命のもとに生まれた者の姿を拝したい、再び我が子に巡り合うものじゃ、というのが大社の偽らざる心持ちでした。そしてさっさのあの詩の意味がわかるのではないかと内なる思いがそうさせたのでした。身をからと銀行金光だけに見送られて、大社を白馬にまたがり密かに旅立ちました。旅の途中、やはり新生新しい星の出現で我らの王救世主を求めていたアラビアの王ムハオールとエジプトの王ヨナに出会いました。長い孤独の旅の末、目的を同じくする二人の道連れは何よりの励ましでした。星に導かれて、三人はユダヤの国のエルサレムという大きな都会にたどり着きました。ユダヤの王として生まれたまえる者はどこにいますか。我ら東にてその星を見たれば、敗戦ために来たれり、と人々に尋ね回りました。星の静かな導きの中で、エルサレム郊外のベツレヘムという寒村まで来たとき、星はその上空にとどまり、大社は入港を、ムハールはもつ薬を、ヨナは黄金を捧げ、ひざまずいて礼拝をしました。大社はそっと英治の顔を覗いてみました。あたかもその顔に死せるサツタの面影を見ようとするかのように、大社はふと目を閉じて、彼女の心の内にサツタ誕生の日がよみがえってきました。二つの物語を通して皆さんは、どのようなことをお感じになりましたか。長くキリスト教に触れられて、聖書の御言葉も自然に自分のうちに入ってくるようになられたかもしれません。亀井の物語にはいろんな無理な面がありますけれども、東洋人である私にはよく理解できるというか、何か自然に入ってくるようなものがあります。何か私たちが、イエス様の愛っていうことを感じるときに、旧約聖書のあの激しい神様の原父の愛じゃなくて、母なるイエスの愛を私たちが自然の中の草木と同じ一つとして、神様が作られたものの一つとして感じている私たちにとっては、自然に何か受け止められるような気がします。そしてとどまって、あの救い主誕生の意味を示す御言葉、一粒の麦が地に落ちて死ななければそれはただ一粒のままである、しかしもし死んだなら豊かに実を結ぶようになる、というあのヨハネによる福音書の12章24節が自然に浮かんできます。もう一人の博士アルタバンの物語を読むために、少年時代教会のかなり狭い講談のある場所でクリスマスの劇にアルタバンを 演じたことを思い出します。どれほどこの物語を理解し仲間たちと一緒にそれをやったか疑問ですけれども、今思うことはこの原作者が三人の博士の記事とマタイによる福音書第25章のあの神様を選びの有名な例え話の中にどれほど深い感銘を持って受け止めていたかということがわかります。ヘンリー・バンダイクは米国で著名な長老派の牙城であるプリンストンっていう大学で教鞭を取ったこともある、学者でもありました。文学者でもありました。そしてニューヨークのブルックリンにある長老派の教会の牧師としても長いことを活動した人でした。文学者であったこのヘンリー・バンダイクの説教をどのような思いで若者たちは聞いたでしょうか。目を輝かして有名な人の話として聞いたかもしれません。彼の友人であったあのヘレン・ケラーは、彼は人が困難な時に直面した時に、人が困難な問題に直面した時に持つべき友人のようなものである。誰かのため、あるいは自分が興味を持っている人のためならば昼夜を問わず労を惜しまない人であったと言っています。彼はまたあのマーク・トウェインの葬儀を執り行った人としても有名であります。彼は言います。私は楽観主義者ではない。世界と私の中にはあまりに多くの悪がある。しかし私は悲観主義者でもない。世界と神の中にはあまりにも多くの善がある。だから私はただの改良主義者で、改善主義者で、神が世界をより良くしてくださることを信じて、自分の力を尽くして、それがもっと良くなることを願っていると述べています。二つの物語に共通することは、人生のそこで起こる出来事の意味を求めて、それは人生の意味そのものと言ってもいいかもしれませんけれども、そのようなものを求めての旅だったということでした。二人の主人公は、苦難の道を通って、この世での最後のところで、その答えを見出しました。見出したというよりも与えられたって言った方がいいでしょう。そしてその答えは実は最初から用意をされていたものでした。聖書は言います。見よ、乙女が身ごもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは神我らと共にいますという意味である。あの青い鳥の物語と一緒です。一つは誕生を通してでありました。もう一つは死を通してでありましたけれども、神様が共にいてくださる、それに大切な人生の意味を見出したということであります。この教会で私が瀬戸先生にお声をかけてもらって、初めてこの教会に3年前、2018年の10月に私はこの場所で我々は何者かという題でお話をさせていただきました。そして私たちのことを、自分も含めて神によって託された一回限りの人生をその意味を求めて歩む旅人であると最後に定義をさせていただきました。イエス・キリスト自身旅人でした。彼が 神の霊感と人々に伝えるべき御言葉を携えての旅は3年足らずでした。しかしその旅は、神が人間を創造され、彼らが罪に陥り、それを救おうとされた遠大な神様のご計画の時からすでにもう始まっていました。旧約聖書の御言葉の集大成は救い主誕生の予言とその成就ということにつきます。私たちはこのアドベントの時を、私たちの罪をあがない、そして私たちに新しい命をくださった方の、そして十字架の死を通してそのことを私たちに与えてくださった、その方がお生まれになるクリスマス、そのための準備の時が今私たちに始まった、与えられたっていうことを、これからの日々を過ごしていきたいと願っています。お祈りをいたします。今日このところで再び皆様と会いまみえて、この厳しい世界の状況の中でありますけれども、あなた様が備えてくださった、あなた様が与えてくださった命を持ってこのところに集い、御言葉を共にすることができましたことを心から感謝いたします。神様、この礼拝を覚えながら、病気や困難ややむを得ない仕事のためにそのところにありながら、このアドベントの時を覚えている方々のことを覚えるものでございます。場所は離れておりますけれども、あなた様に会ってどうぞ一つ心になって、このアドベントの時を一歩一歩クリスマスまで向かって歩んでいくことができますように力を与えてください。この願いと感謝を尊きイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。